刃の記事。菊川の里に熊高平内という狩り好きな男がいての、結婚女房と娘の月さやと息子の八太郎と4人で仲良く暮らいてたそうな。平内は毎日のように獣を取りに山を駆けずり回っていた。だが娘や息子はおとっちゃの殺生がだっ嫌いで、おとっちゃねえ頼むで殺生だけはやめとくれ、地獄へ落ちちゃうに、とおとっちゃの腕にすがって頼んだが、平内は鼻先でせせら笑って、バカこけ、地獄なんだい、極楽なんかでのんびりこいて暮らすより地獄の方がどんなに面白いかわからんぞ、そんな寺の坊主みたいなことこくない、と聞いちゃくれやせなんだ。そんでもなんでも息子の八太郎は、おとっちゃ頼むで生き物の命を取らんでくりょ、ねえおとっちゃ、と何べんも頼んだ。だが子供のくせに何をこく、八太郎おめえこそ育児なしでねえか、もっと男らしく狩りでも覚えやがれ、と反対に狩りの面白さをお説教するざまだったと。さてある冬の朝の献だった。あたり一面真っ白な雪だらけ。平内はニコニコしながら八太郎の肩をたたいて、こんな雪の深い日はのう、獣のやつら雪に足を絡まして逃げてくもんだで、たーんと取れるぞ、と威勢よく狩りに出かけていった。しばらく雪の中をさたれあいんでいたら、大きな岩黒で黒っぽい熊か鹿のような影へ動いたみたいだった。平内はニヤニヤして、しめしめ、いたぞいたぞ、こりゃ運がええわい、と持っていた弓に矢をつがえ、ビューッ、するとどうだ、見事に命中し、一面血の海となって真っ白な雪が赤く染まり、獣はバタッと倒れ動かんくなった。やった、平内は駆け寄ってみて足がすくんだ。びっくらこくのも無理はない、そこには熊の毛皮をすっぽりかぶった息子の八太郎が空をつかんで苦しがってるじゃないか。平内は驚き、血の毛も引いて足をガクガク震わせながら、八太郎、俺悪かった、許してくれよ、いつもお前に聖書をいさめられていたん、身をもってお父っつぁんを諭すとは、と泣きわめいた。八太郎がお父っつぁんに撃たれて死んだのを知ったおっかさんは気が狂っちまった。やがて八太郎、八太郎と我が子の名を呼び続けながら、菊川の淵に身を投げてしまったと言うこんじゃって。それから幾日か経ってからのこと、菊川中山阿鼻名のあたりに夜な夜な恐ろしい格好の鳥にギャーギャーとひなり声を上げて飛び回り、八太郎の墓の上まで来るとくるくる舞い回り、喉から血が出そうに狂った声を抱いて泣いたそうな。胴体は蛇、翼はワシ、爪は鷹、目はまるで鬼のようだったげな。その会長は闇夜になるとどっからともなく現れて、鋭い爪で辺りの木を引き裂いたり、くちばしで多くの人をつっついて怪我をさせたりもした。村の衆はこの鳥の痕を邪神鳥と呼んで怖がったそうだ。その頃、京の都で遠州中山の里に世にも恐ろしい怪鳥が出没しているという噂が広まり、三味義政にその鳥を退治せよと勅令が下ったので、義政は家臣の立花紋之助を連れて遠州中山の里へはるばるやってきたと。やがて義政と紋之助は怪鳥を見つけ、見事に退治することができたそうだ。怪鳥は命が絶える時、八太郎や月さやの母であり、八太郎が父親に獣と間違えられて命を絶ったことなど、苦しい胸の内を明かし、息絶えたということじゃ。あまりにも痛ましい話に、義政は娘の月さやを探して歩いた。ある日、山小屋から美しい琴の音が聞こえてきた。こんな山ん中に誰が、と義政は 門戸之助を連れて山小屋に入っていった。そこには都にもめったにいないほどのけっこい娘が琴を弾いていた。あんまりけっこい娘なので、義政はその娘に名を尋ねると、月さやだという。義政はえらく娘を不憫に思い、都へ連れて行ったそうな。ところがよ、今日の都には義政に制裁の万寿の前がいるので、月さやは毎日すごく気兼ねをして暮らさにゃならなんだ。万寿の前と月さやは見た目には仲良く一つ屋根の下で暮らいてただけが、ある日義政が庭の方を見ると、二人の女が日向ぼっこで気持ちよさそうにうたた寝をしていた。ところが、驚いたこんに二人の女の髪の毛が蛇となってうようもようと喧嘩しているじゃないか。仲良くしているように見えても、こりゃ大変なこんだと、義政はすぐに月さやを中山の里に返すことにしたそうな。その時観音様を持たせてくれたと。月さやは中山の里に帰るとお堂を建てて、この観音様を祭り、苦しみ抜いて死んだおっか様や八太郎を供養したという懇談ね。このお堂の観音様が救援寺の開祖様になってるっていう話だによ。おしまい。